この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
いやーポッドキャストですよ。あと15分とかだったのになーっていう感じで、もういろいろあって。
SS ステディどうぞよろしくお願いいたします。
なんであの時放送部、
部員のパネルです。
部員のミゲルです。
このポッドキャストは名古屋は元山にあるカフェなんであの時カフェを部屋に見立てて、部員たちがダラダラトークするポッドキャストです。
よろしくお願いします。
あれ、あれ、あ、フリーか。その後、
その後
ここに前来たのがいつだ、ゴールデンウィークだから、
う
ん、大体3ヶ月間か。
そうね、
3ヶ月だったか。
3ヶ月前はね、
3ヶ月前、
なんかバカ長い、
ああバカ長いね、
やつをやしゃべ、寒さくなってたけど。
そう、
大人の3ヶ月と違いますよね。
何した3ヶ月？別に
3ヶ月なんか、あ、特に変わったことはない。
特にの、ね、
この間はなんだっけ、
この間は元カノが別れて悲しいぜみたいな話だ。
なんか思い出したくないな。あの後帰ってだいぶなんか複雑な気持ちだった。
マジで、あれどうだった、あれから進展は。
いや、いや進展っていうか、なんだろう、いやなんかまだやっぱり、
うんうん、あれ
辛い、辛い時もある。辛い時はなんかやっぱね、
うん、え、連絡はないの。
いや、あるわけないじゃん。ないでしょ普通。
ああそうか、どんまい。
いやなんか別にその、いや別に復縁したとか別に全然思ってないけど、うん、いやなんかその人肌恋しいなという、なんか寂しいなという
ね、
うん、
だどんまい。
どんまいって別にそんな境遇似てるだろう。だって別に、
え、そう、いや別に、
いないでしょ彼女。
え、彼女はいないよ。
え、寂しくないの。
いや別に、
なんで。
頑張るから、うん、彼女を作ると決めたからちょっと頑張ろうかなと。
え、作る、
え、
え、作るって言った。
あ、作る。
え、じゃあ年内に。
いやちょっと待って、年内は厳しい。
じゃあ
年内は厳しい。年内は厳しい。
だってもう、だ、年明けちゃったらもう受験期になるからさ。
あ、そっか、
3年生になったらもう受験だから、
うん、
あれじゃきつくね、その方が。
お、じゃあ頑張ります。年内に作ります。僕は。
お、宣言したね。
宣言したよ、宣言した、年内に作るわ。でもな、あんまり 脈が、
いやー、うん、そう、そっか、
そうそう。
ま、あのミゲルはどうなんです
か。いやもうなんか、
もう新しい恋
ないっす、全然、ま、なんかないっす、全然ないです。
そうなの。
ああ、ちょっと寂しい。寂しいな。
寂しいけど、
寂しいな。
なんかなんていうか、いや、あんま
いっぱいね、周りにいっぱい人いるじゃん。
なんかあんま女子と関わる機会がないっていうか、基本的に男子といるんで、あんま女子と変わんないです。
あ、そうなの。
はい。
俺と一緒の青春。
いやなんか
大人になった時絶対後悔する。
いやでもなんか男子だけでいた方が気が楽っていうか。
ああ、それはな。
それはな、違うんだ、逃げ
る。え、でもそれはあるよって。
あるよ、
ね、それは。
そうなんだけど。楽な方を選んじゃダメなんだよ。
へえ、でもなんか
話すことない。あ、でもそう、なんかめちゃめちゃ気使うよね。めちゃめちゃ気使う。なんか
発言もちょっとちゃんと考えることね。
そうそうそう、一回頭の中で考慮してから言わなきゃ。
止まって考えてから。
これは大丈夫かな。あ、大丈夫だっつって、あっ、出さなきゃいけないから。
ある種セクハラ的な発言になる
じゃ。そういうことではなくて、
そういうことでもなくて、これを言ったらなんかやばいやつだと思われるからやめようとか。
じゃ嫌われたくないってこと。
っていうかなんかあんま不快な思いさせたら悪いじゃないですか。じゃあ男同士なんてみんなお互いに不快にさ、不快にさせ合って生きてるじゃないですか。
まあ、まあ、
な
くてもね。
まあ、そんな考える前に発言してるみたいなもん。なん
そう、前
なんかあんまなんかナーバスになるというか、
そうそう、
より。
なるほど、気使うと。
めちゃめちゃ気
使う。気疲れ。まあ、楽しい、それはそれ、まあ楽しい時はあるんですけど、なんか気疲れしちゃうんで。
前そのフェス 行った時に女の子と22で
女と
そうそう女と朝電車に乗って
えいやいるんじゃねえか
いや悲しいじゃない悲しいじゃない悲しいじゃないけど
22で行ったのフェスに
あ行きました
何それ
この野郎
22で行った時に朝電車乗ってた常磐線っていう電車があってその電車に2時間ぐらい乗んなきゃいけなくてで僕たちはその駅に結構最初の方に着いてから、
うん、
で並んでてあでこのであ全然座れるねみたいな話をして乗って座ったらあれこの電車違くねみたいな話になって次の駅で降りたの、
うん、
でそれでまた次から来る電車があったからそれに乗り込んだったらめっちゃ混んでてそれで座れなかったの、うん、でやっべーと思ってなんか女子もなんかちょっとわーみたいな感じになっててめちゃめちゃ視線が超痛かった
あその段取りとか、ね、
そう段取りがそう、うん、めちゃめちゃ気使う頼りに
ならないみたいな感じで、うん、
ちょっとめちゃめちゃ怖かったわ
電車
めっちゃ怖かった
えでもその2人とは何で行くことになったんですか？
えなんか本当に何も関係なくて普通に最初僕ともう一人男のやつと行こうぜみたいな話をしててそれでその時にその LINE をしてた女の子がいてそれでフェスに行くんだみたいな話をしたら私も行くよみたいな感じになって日付も一緒だったからあじゃあ一緒に行こうねみたいなそういうい
いやん別々に行けば
なんでよ
なんで一緒に行くん？
いやまあそれはいいじゃんいいんだよそれが
意味がわからないいいやん別々
楽しいのめちゃめちゃちょっと気は使うからちょっと怖いなと思った
怖い
怖いよ
けど楽しかった
けどめっちゃ楽しかったです、
うん、いいない
やいいない
いななんか
いや今もう完全にここでいいなって完全に言っちゃったね
今言っちゃいました
一方その頃ミゲルは
いいっすよ何月何日ぐらい
8月の11かな
8月の11
先週ん日曜日だな日曜日
間の日曜日部活ですね
部活な
部活だったかなうんあ違うあ雨かあの日
いや分かんない名古屋の天気はちょっと存じ上げない
なん部活あ僕はソフトテニス部です
11日
部活あったかしあないわ部活な何してたかな、はい、なんかあえ何してたかななんか家でダラダラしてたかもしれん
あ
家でダラダラ
ありがち夏休みあるあるじゃん、
うん、なんか勉強もしたけど
うん、はあ、いやなんか彼女かない
いや別に彼女おらんくても別にその別に行く友達がおったらお友達がおったら別に俺友達もいるけど女友達がおったら
別に、ねうん、いや別に友達じゃないなんか本当に知らないけどなんか行くことになったんだよだからさ
意味がわからんもん、うん、それが
僕もあんますごいカオスだったけど楽しかった
よいいなしかもなんか可愛かったよその子、うん、そこじゃねそこだよなえ、うんその後なんか他にその後なんか遊びに行くとかないの？
いやないないないないよ、うん、あでもその子ワンチャンあるなとワンチャンね
調子飲んだよ調子飲んだよさすがに
いやワンチャンあるわうん
いいななんかいやいいじゃんそれが青春じゃない？いやいや
ん
勉強しないとやっぱ
あそう勉強しなきゃね
勉強が青春じゃないやっぱでも
いや勉強もしなきゃだけどさねえ来年はさ勉強になっちゃうじゃんだから
いや来年
今年のうちに遊んどこうぜみたいない
やいや、うん、まあ遊びたいけど、うん、そんな、ね、いやあんま遊ぶこともないんだよねそんな
でもこの辺だと長島とかあるじゃん
いやなまあ人多いしさ
ああすごいニュースになるよねあそこ
そう私なんか暑いし
あ、うん、あ花火ねえこの辺花火やってるっけ
あいろんなとこでやるよ名古屋港とか
ああ一回行ったことあるわ名古屋
とかいろんなとこで花火はやってるけどなんか大体俺花火ある日塾が入ってるから、うん、今年一回も花火見てない
えマジ
一回も見てない。
あ、言うて僕もだ。うん、
うん、なんか寂しいな。
え、
いいな。なんかでも、まあ、結構周りはみんなさ、
うん、
なんか男女で花火行ったりさ、
あ、いいじゃん、
港祭り、港く
ん、
行ったりしとるね。
ああ
ね、
そう、これが彼女いない二人の会話。
こればっかりは仕方がない。
こればっかりは
別に彼女じゃなくても楽しいしな。
うん、あ、でも確かに言うてうちも周り結構いるわ。あ、でも言うてな、5組ぐらいかな、花火したのは。
いや、知らん知らん知らん、そんな違うじゃん、やっぱさ。
でも、え、付き合ってる人たちいる？
ん、いるよ。
あ、いる？
いるけど、
うん、
そんなめちゃめちゃ多くはない。
ああ、
うん、
何組ぐらい？
え、何組いるんだろう。1、2。でも知ってるだけでも、
うん、
どうだ、4組
あ、結構いるね
とか。まあ人数が多いから全然知らん人もいるから分からんけど、うん、知ってる人だったらまあ4組5組ぐらい。
そんなにね、いや、いるな。うちのね、学年何人だ、2組ぐらいしかいない、160人で。だから、
でも、ちょっと、俺ら300、
ああ、そっか、
360人
言って一緒ぐらいだな。
まあ割合的にはね、
割合的には
同じぐらい。いや、いいね、なんか。でもさ、
うん、
恋愛、部活とは両立できる人だけどさ、
うん、
できん人じゃなくてまずくない、恋愛するのは。
え、そう？
だって勉強をおろそかにしてまで、
ああ。
恋愛するのはなんか、やっぱ別にいいけど。
え、でも、勉強がおろそかになるの、あれって。僕、言いたこと、
いや、
あんまよくわかんないけど。
人によるんじゃない。
ああ。
だから、それが別に両立できる人だけど、
うん、
なんか例えば、その、LINE がずっと来るとか、
あ、
めっちゃ遊びすぎる、LINE しすぎるとかで、勉強ができんくなるっていうぐらいだったら、
うん、
それはちょっと考えた方がいいんじゃないかな、個人的には思う。
なるほどね。
というか、まあ、これは、体験談だから。
体験談か。
だから言えること。失敗したから言えること。
それは体験談。
俺はもう両立できないタイプだったから、
あ、
うん、
まあしゃあないな、
しょうがないな。
ねえ、悲しいぜ。
まあ、その、まあ、相手にもよるけどね。
え、
相手にもよらん、それは。
そう、
なんかもう相手が、
例えば
もしも勉強なんかいいからとにかく遊ぼうみたいなだったら多分できんじゃん、勉強が。
うん、うん、まあ相手によるな。
うん、勉強熱心で真面目で誠実な人がいね、
うん、
いたらね、いいかもしれんけど。
なんかしみじみしちゃったわ。
なんか辛くなってきたもん。
辛くなってきたな。
悲しくない、なんか。
そう、話題を変えよう、話題を。
明るい話題を変えるぞ。明るい。じゃあ受験
ん、
受験に向けて。
受験に向けて
勉強。
勉強マジ、今回結構やってないから。
マジか。
だから、あと残りの夏休みはちゃんとやるよ。うん、
こんな先生なんか勉強でなんか目標とかあった立てたでした。
だから数に B まで全部やるっていう意味だけど、一応終わったけど、
うん、
完璧ではないから、ちょっとそこはやんなきゃいけない。
そう、数に B まあそうか、
そう、国語と世界史がさ、
うん、
マジで無理だからさ。
世界史取る入試で。
いや取らない。
いや取らないなら別にいいと思うよ、やらんでも。
あ、やんなくていいか。
まあ進級できれば別に、取らない教科は別に、
うん、
そんだけやる余裕があれば別にいいけど、うん、なかったら別に、まずはやっぱ入試で使う科目優先じゃない
で、
まあ、やっぱそういうもんでしょ。うん、まあ確かにいろんなことやるのは大事かもしれんけどさ、
うん、
そんな価値になって入試で使わんの、
ね、
入試で使う教科はやっぱ優先じゃないって思う。
だね、やっぱそうか、
うん、だからもう全然社会とか、うん、全然勉強してないし、
うん、
まああんまり欲張って全部やろうとしても絶対できんから、うん、まあ、やっぱさ数学とか英語とかさ、そういう主要教科をまずやっとかないと、
うん、
どう、なんか
やばいな。
何各教科話す、各教科
最初が変な話題だったからしみしみしてるぞ、
なんか、え、英語、単語帳とか何使ってる？
単語帳はシスタンってわかる？
あー、システム英単語ね。
そう。
でも割と評判いい。使ってる学校は結構多いね。
そう、シスタンと、あと、なんか、東進のそういうあるの。
あー、東進、東進の単語帳なんかあるね。
え、何使ってんの？
これは、高1の時に夢単？
夢単？
あの、夢を叶える英単語、夢単っていうのがあって、それをまあ1年で、まあ、それは学校指定でやって、うん、で、今はっていうかまあ、まあ、まあしっかりできてないけど、うん、速単？速読英単語。
ああ。
まあ、だから、これが3種類ぐらいあって、でもこれをもう1個、速単もう1個やって、うん、やって、まあ、まあ、あとデュオとか。
デュオ。
デュオもだいぶ評判いいって言われて。まあ、鉄壁はやるかやらないかっていうのはまあ。
でも英単語さ、そんないっぱいやってもなんかよく。1個か2個でいいんでしょって。いっぱいやった方がいいかね、英単語に限っては。
ね、2個は、だから、その単語帳以外のところでどれだけその語彙力をつけれるかっていう、だからその、例えば長文でいろんな文読んで、そこで初見の単語がめっちゃ出てきて、そこで覚えれるならいいかもしれないけど、もしそうじゃないっていう場合は、やっぱ単語帳やっとけば安心っていうのは、ある。かな。
でも単語な。単語めっちゃ苦手なんだよね、
お前。俺もめっちゃ苦手。だから俺、速単があった。速単あれ文章、小さい物語が。
ああ、そうなんだ。
いっぱいついて、その中でなんか、日本語訳と対させて、
ああ、なるほどね。
ついて帰ってるって感じだから。
あ、覚えやすいな、
そう、だからその単発で単語覚えるよりも、俺はそっちの方が覚えやすかった。
へえ。それめっちゃよくね。
そう、なんか割と面白い文章だし。
へ
え。そうだね、やっぱ、まあ、ターゲットは王道だよね。
ああ、英字語ターゲット？あれやってるけど僕も全然覚えられない。
ターゲットと、
うん、
まあ、シスタン
の
と、あと何だから、あ、そのデュオ、まあ、ちょっと鉄壁使ってる人はどうだ。
鉄壁って
あの鉄力会が出して
る、あれ、ね、
東大受験用、あれは本当に、
うん、
本当に東大目指してる人が高3になってから買うぐらいで俺はいいと思う。
おお、あれやな。
もっとね、あれの前にやることがいっぱいあると思うんだよね。あ、鉄壁はやべえ。
そんなに？
あれはちょっとね、レベルが高すぎる。あんま早い段階で買うものではない。
おう、まあ、高2だしな。
あ、もう、中途半端にな実力の人があれ見ると、うん、多分英語に絶望すると思う。
あ
っていうぐらいだから。あ、そうか、単語帳はそんなもん。英語他なんか参考書使ってる？
いや、もう学校のだけ。学校で何に使ってる？
一応、今年は公文で、リンケージっていう。
ああ、リンケージで。インスパイアわかる？
ああ、聞いたことある。
あれ使ってる。
うん。
リンケージ、あ、でも一応、副読本として配られた。リンケージかな、リンケージかな、わかんない。
英語公文だから、俺はもうあれをとりあえずめっちゃやって。うん。まあ、あれ、あ、まあ、あん中、あれ、やる中でも、だからその単語覚えるの苦手だから単発で、
まあ、
あの中で出てくる初見の単語も覚えてたりとか、うん、まあ、やっぱあんま単語帳以外のとこからもやっぱ結集していかないと間に合わない、
うん、
だからそうだね、英語はまあそんなもんか。これから高3になったら持ってる参考書とかね、
うん、
買うかもしれないけど、数学はチャート？
いや、サクシード。
あー、
サクシード。でもチャートも一応配られてる。
何色？
青。
青か。
赤、青かな、わかんない。
青茶かな。
青茶かな。え、青茶？
赤茶。
赤茶？赤茶って、え、レベル的にはどうなの？青茶？赤茶？
うん、白、黄色、青、赤。
白あんの？
白ある。
え、青と、あ、青の上に赤なんだ。
そうそうそうそう。まあ、でも正直ね、別に青も、青制覇すれば東大一に行けるし、
う
ん、東大。
だ
から、なんか正直赤使ってるのじゃなんでかわからん。
あ、だから本当に
赤チャートを使う必要は。
東大理系とかじゃね。
いや別に、青でも、青を制覇すれば、とか完璧にも何回もやって完璧にすれば、別に青 でも十分実力がつく。
東大レベルの問題のバリエーティを増やした道だから、いろんな問題に対応できるように、
いやー、でもね、どうだろうな。多分苦手な人からしたら、だいぶ地獄だと思う。俺は別に好きだから別に難しいもんでもいろいろやってみたいって思うからいいけど、多分嫌いな人からしたら赤ちゃんはだいぶ地獄。
赤ちゃん見たことないんだよね。なんか友達といてるの見たことあるけど、
なんかね、赤っていうか赤茶色、
あ、
なんかどす黒い色してるよ、うん、
あ、 でも取りますスーさんまでやんなきゃいけないから、
そうだね、
ソリ系だから
スーさん、スーさん、
スーさんはいつまでに終わらせるのかな。
でも
取りま中ん高3までに終わってきたい。
高3までもそんなや中高2で入るし、
うん、
そんな長引きはしないんじゃない。演習に多分だいぶ時間使いたいしさ、
数学演習だ、
半年以上は絶対いるでしょ、うん、演習の時間過去も以外も含めてさ、ね、だからそんな、その多分多くないし、
うん、
もう主に微積でしょ、
極限とか、
おう、まあ、極限の関数とか、
よくわかんないけど微積の極限がどうのこうのって聞いたことある。
だから主に微積だよね、メインは。サズさんは数二でかじって、
うん、
そのおなんか、うん、が多い、ほぼメインはね、そういう感じなんだね。まあ、でも俺多分数学で一番難しいのは確率だと思うんだけど。
あー、確率な、あれ未だに無理だわ。
あれ
条件付き確率意味わからん。
確率と、
そう、確率マジでむずい。
整数の性質が、あれは数学の中で一番難しいんじゃないか。
あー、そう、ユークリッドとかマジでわからんもん。そうそう、確率が、
じゃあれあれは
確率はマジでむずい
んじゃ。確率はなんか大体基本的に数学の分野ってなんかどれもなんか数こなせばできるみたいなさ、ある程度パターンが決まってくるし、
あー、うん、そうそうそう、
まあ、なんとなく、ああ、これ見てはこうなるねみたいな感じで、できるものが多いけどとか、まあ、解放、まあ、最悪解放暗記でもやれちゃう分野が多いけど、うん、
確率ね、
確率
やばい、あれ、
数だけは、あれはどんだけ数こなしても、もう、でも、だって、中学生でも多分めちゃめちゃ難しい問題作れるわけじゃんね。
うんうん、あれ、数 A?
数 A だ
し、ね。数 A だよね。
だから、そう、それを
確率先
生に聞いたら、
ね、うん、
あれはもう本当に1問難しい問題とかでも1問に1時間でも2時間でもかけて、
うん、
例えばその手順で、うん、なんでここで P 使ったのか C 使ったのかとか、なんでここにどういうこういう条件をつけたのはなんでかなのかとか、
うん、
どれが独立思考なのかみたいなとかもしっかりもう深く1問やって、
うん、
あれはあんま数こなす分野ではないっていう。
あ、そうなんだ。
性質の性質も。だからなんでこうなる、
録音してるの覚えてる、なんか
何がすか、
今録音してるって覚えてる。
あ、はい、覚えて
る、覚えて
る、
覚えてる。めちゃめちゃなんか、うん、めちゃめちゃ何気ない会話してたから
いや全然
勉強の話して
る。あ、勉強の話。あ、英語が、英語の話が終わって今数学の話、
数学の話もしてたんだな。あ、ほんと。で、数学の次は何の話、
何、何がいいですか、
何が、
理科、
理科、
理科、どっち、何、物理科学、
物理じゃね、
物理、物理はそうだね、面白くね、なんか
物理は面白い、
その物体のさ、うん、動きのその未来の、未来の姿が分かるん
で。そう、え、でもね、
それがすごいよね、
ま、全然進まないんだよ、うち物理まだね。
今何やってる、
運動、
物体の未来の姿が分かるっていう意味が分からなかった、
うん、というのは例えば基本的に、まあ、やでも物理も現実的なものが多いじゃないですか。例えばその
物を落として何秒後に地面につくでしょうみ
たいな、一見そのすごい現実的に見えるんですけど、結局現実になるとまあその空気抵抗だとか、まあ、空気抵抗とか摩擦ぐらいなら別にやるんですよ別に、
うんう
ん、ただ他のいろんなものが関与してくると結局現実でやるのと式でちょっと違ってきちゃうんですけ ど、
あ、なるほど、
ね、でもまあ大まかにその物体の運動、まあ、それ大体運動ごとに動き方っていうのは決まってるんで、ルールが、公式があるんで、それを見れば、例えば投げてる途中のボールがどこに落ちるとか、どういう角度でどういう軌跡を作って落ちるみたいなのが分かるじゃないですか。
まあまあまあ、けどスポーツとかでも取り入れたりはしてるんだよね。
まあもちろん、だからその
まあ、まあ、あるんでしょう、
物理の空気抵抗とか考えないと、基本的にあのボール投げとか基本的には45度で投げるのが一番遠く飛ぶっていう。
なん
ですよ、実際はそのボールの大きさで
45度だっけ、
45度、空気抵抗があったりとか、
うん、
とかその空気の抵抗もボールのその距離とかによって大きさとかあれによって違うんで、うん、そうだね、ちょっと変わってくるんですけど、まあそうですね、なんかいろいろ物理やってると、あ、じゃあ意外と日常生活に応用できることが、
うん、なるほど。けどやっぱりその式の中と現実では違うっていうのが、
どうしてもどうしても誤差が出てきてしまう。
そこは面白さが、
まあ、それはそれで、まあ、はい、
やり投げとかね、
あれもそうですね、
アーンとか活用できそうだよね。
まあ多分できるんですけど、まあやっぱ何かしら、
何かしらね、風とか、
風で、まあ、やっぱ空気抵抗、スポーツはとか、走るときもどういう角度で地面を切れるのが一番いいのかとか、 そうすると体が一番効率よく前に進んで、体重とかもあるんですよ、その物体もどのくらい傾けたら倒れるっていうのもなんかあるんですよ。その
だからそのマスターの頃は何も考えずにアハハハって走ってたんだけど、
あ、なるほど、
だからそういう部分は考える、2人はその
いや考えないです、考えないです、
何かその時にまず
そこまでは、そこまではないです
、それはちょっとキモくないですか、
そこまで考えて
る、そこまでは、ない
朝起きて歯磨く時、歯磨きの歯ブラシの角度45度がとか一番
いや、それ
それは橋さんに聞いた方が早いですね、
それはそれは
それは多分物理とかじゃない、
ツッコミ厳しいな歯医者聞けとかなるほどね、ああ物理か、
物理、
あとなんだ物理の次は
科学、
科学、
科学マジで苦手
だ、科学俺本当好きだった、面白いなあれは
科学マジで苦手だ、
本当にだってもう
あれだ、ね、
面白い、
科学きついあれマジで無理
H2O ですよこれ H2O、
ああなるほどね、H2O、 今水を見てね、まあ、これも不思議だと H2O も
その全部もともと原子があるじゃないですか、
うん、
そのもっとその下を行けばその電子と陽子と中性子があってみたいな、もっと小さい粒があって
知らんけど、
だから、ね、結局その電子中性子陽子のその個数とかその配列によって結局物質のその原子っていう種類が決まってて、それがまたいっぱい集まって、またその分子もその原子の種類とか個数によってまた物質が変わっててみたいな、
じゃあそれは全部解剖していくと元は一緒だったり、
全部
もう、あ、全部一緒なの、
電子と陽子中性子全部これなんですよ、
ライフガードとメロイエローも辿っていくと一緒なんだ、
はい、もう全部一緒です、
まあ、あれ、まあ、辿らんでも一緒だけど色と味大体一緒なんだけどあれ、あ、本当
全部一緒です、もうこのコップとこの天井の
人間も、
人間も全部です、
人間と水も分解していくと元一緒、はい、
全部一緒です、
マジで、
でなんか逆にその宇宙の話とか聞くときもなんか、あ、もうすごい広い、なんか自分がやるとか狭いなって思って、すごいなんか不思議な気分ないじゃないですか、広い、逆にこのすごい小さい、本当に小さい世界の話をするときも、まあ、なんか
でも無限大にちっちゃくなってるんだ、そういうわけ
で、まあまあ電子
最後はあるん
だ、ね、で、まあ、でも電子よし中性子もなんかありそうじゃない、その下あるのかな、
わかんない、あれじゃね、
けどその SF 的なのにすると、未来に例えばそういう物質を一回その電子レベル、電子
で一応元を例えばまあ電子とか
とかまでレベルまで分解して再構築したりとか、そういうことができる時代が来るかもしれない、
まあ可能性としてもよく映画とかでもなんか、
うん、よくあるじゃん、
なんかその電子レベルにな
んか
あるあるみたいな、
例えばそれで一回そう なって、まあ、漫画だとあのポイポイカプセルみたいにね、一回そういうのを入れといてまたバッて出るようにするとか、もう一回構築する、まあ、その壁すり抜けるとかでも一回こうバーッて電子レベルまで分解されて、
あるね、
壁すり抜けてからもう一回、
あ、まあ、なんかドラえもんのどこでもドアの原理も確かなんかその行き先と行く現地からその行きたいところがあるじゃないですか、なんかそのなんかで読んだ、いや本当かとか知らないですけど、その一応原理としてはその今から行きたいところ、そのドアをくぐった瞬間に体が電子レベルに分解されて、そのコピーとしてまたそこの行き先のところで自分の体が生成されるっていう、
なるほど、
だからそれは自分であって本当の自分ではないみたいな、
え、すごい、
あ、なるほどね、
あくまでもコピーだみたいな話ちょっとどっかで読んで、
でも移動はできたけど本人じゃない、
まあっていう話がもあるし、なんかそのやっぱその瞬間的に場所を移動するっていうのは別の次元を通らないとどうしてもやっぱ不可能じゃないですか、
別の世界、俺の高校時代と全然違うわ、なんかめちゃめちゃ頭いいな、なんか
そういう話するとやっぱ原子とか思うと、なんかその科学の先生もすごい科学が本当に好きな人で、なんかよく散歩が好きらしいんですよ、散歩しながらなんか道端にあるものとか、これは何でできてるのかなと考えながら歩いてるらしいです、
考えちゃうんだね、そういう人はね、
花火見ると炎色反応で
出た、
金属が使われてる、
視点が違う、もうわー綺麗でいいんだよ、もう でもどこでもドアでどこ行きたいとかどっか覗きたいとかじゃないんだよね。もう
科学をやるともういろんなものが深いところまで見えてくるので、
じゃあまあそういう意味で言うとこんだけもう勉強していろいろ理屈とか理論が分かってくるとやっぱりその元カノに対しての思いももう
元カノ、いやまあ結局元カノもみんな全部元電子ですからね考えちゃえば電子って中性子の塊だからね
やばいやばい
な、そんな復帰したら受験できない
よ、ね、ダメだよそういうことは、
だって電子だから、
ね、ダメっすよ
言うてみんな電子
再構築しないとねまたね
ダメだよ。
いやでも別にこのぐらいなら別に多分どの高校生でも
まあけどそういうことを乗り越えてね、けどあのパネル君もねちょっとさっき宣言しちゃいましたもんね。
ああそうだやっちゃったな、ちょっとやっちゃったわ、
いいな
作るぞっていう、
やっちゃった、
頑張って
電子から構築、
電子から頑張りますねそれは、
電子レベル、
電子レベルで、
あ私もコーラ、
コーラ
いいな、羨ましいな、なんか彼女作ろうって思えることがなんか羨ましい。
えなんで、
いやなんかもうその時にもなれもうなんか
ああまだ気遣い入れていないのか、どんまい
多分余裕がないっていうか、うん、まあなんで
パネル君は、パネル君は余裕は今どう、余裕はまだある、
いやまだちょっとまあそこそこちょっとまだやばいですけど
何がやばい、その進路への焦りとかそういう意味、
はい、あります、
ね、あやっぱあるん
だ、ありますよ一応、
大丈夫だよ二人とも、
いやーなかなか
ねえ、あやこ二人将来の不安してなんかしなくてもいいよね。
そんな不安に思ってんの？
いやそりゃはい。
不安なんだね。
こんな立派な子たちがね。
こんな立派な子たちが
将来困るわけない。
ないじゃん。
いやなんかよくなんか普段道とか歩いてたりするとなんか変な大人いるじゃないですか。だこいつですよ。じゃあやめて。いやまだ、いやじゃあそういうことじゃなくて。例えばですよなんか、
う
ん、例えばなんか信号無視だとか、それ簡単な話ですよ。
まあ、例えばまあまあいいや、まあ変な大人いるよね。なん
かイヤホンしながら自転車壊れたりとか、
横入りする大人とかね。
とかこの間も朝地下鉄乗ってて、なんか割と混んでたんですよ。で割と20代前半かぐらいのちょっと若いちょっとやんちゃそうなお兄ちゃんが、なんか割と中の方ににいて、で、うん、出るときにちょっと普通だったらちょっとすいませんとか言って出るじゃないですか。
そうね、
なんか無理やりこうかき分けるように言って、多分その時になんかそのそこにいたサラリーマンの人の肘がなんか当たったみたいなんですよ。たらなんか下打ちして
お
振りかぶって、
やば、マジ、
ニュースじゃん、
マジか、
思いっきり殴ってて、
マジか、
でも殴ってもすぐその人はもう
ニュース
で出てっちゃったんですけど。なんかそれ見た瞬間ちょっと一緒に本当に切れそうになって、でもただその日ちょっと友達と映画行く約束したんで、うん、ちょっとここでなんか行って映画に遅れたらってい う,
ち
ょっとなんかいや本当にちょっとカットはあったんですけど、
その後どう映画見に行ったの、
天気の子っていう、
はい、とんでもないバイオレンス
でなんかそういうの見るとなんか本当にこの人たちはなんか子供の時なんかどうやって過ごしてきたんだろうとか何をしたらこんな風になるんだろう、
何をしたらこんなに荒れるんだろうと、
えだって普通に考えてなんか本当に頭悪いんだなと
だから自分は勉強しなきゃと、
はい、やっぱなんかいや別に勉強だけが頭いいじゃないですけど、
うん、
まあ、でも多分その人は多分勉強もできないじゃないですか、
なるほどね、
だってその自分が、
うん、
そうですね、自分が悪いってこと分かってないじゃないですか、
なるほど、
しかもな殴って何の解決なのとかも分かんないじゃないですか、
なるほどね、
でなんかやっぱそういう根本な解決をしようとしないっていうところとかもやっぱ頭悪いんかなみたいな、
なるほど、やっぱ電子レベルでは考えてない、
なんかやっぱそういう大人にはなりたくないなと思って、なるほど、
いや大丈夫、絶対ならないよそんなの、二人は。
変なカフェとかやらずにまっすぐ帰れよ。
はーい。
お知らせです。
なんであの時放送部のテーマソング聞かせてが収録されたそらしのさんのニューアルバム柳は緑花はくれないの CD を抽選で毎月1名様にプレゼントします。
メールにて番組の感想やご意見をお寄せください。そらしのさんの CD 希望と書いてくださいね。
メールアドレスは bu@なんであの時 .com bu@なんであの時 .com です。
皆様にそらしのさんの歌声を聞いてもらいたい。
ぜひご応募ください。
なんであの時放送部では体験部員を募集しています。ご希望の方はなんであの時カフェにて体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方からちょっとポッドキャストに出てみたいという方までどなた様でも大歓迎です。皆様の入部を
お待ちしております。また部ではお手割りも募集しています。
メールアドレスは bu@なんであの時 .com です。 LINE アットの ID は @buv7950e です。 Twitter のダイレクトメッセージもしくはハッシュタグをつけてのツイートもお願いします。ハッシュタグなあの部をつけてつぶやいてください。皆様からのお便りを
お待ちしております。エンディングはそらしのさんでなんであの時放送部テーマソング聞かせてです。
それではまた次回
さようなら。